い、皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
今私の前にですねスマホがあって、日経のですねトップがですね、日本生命スペース X 株で数千億円の利益、初期投資が大化け。同じようなことはね、記憶視野にも言えるんじゃないかと思ってね東芝から分離した時にね、それほど評価が高くなかったし、つい最近までそんなにね買われるだろうと思ってた株じゃなかったのに、会社がスタートした最初の時期にね、お悩みだから持ってよって言われて記憶視野の株どのくらいか知らないけど持ってた人たちはですね、何これと思ってるはずですよね。
そうでしょうね。
だから株式投資でもですね、ぶち当たると大変なことになるというのがねあちこちで送り人を生み出したって言われてるんだけど、まあそうだろうなというふうに思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領とイランのペゼシュキアン大統領は戦闘終結のための覚書に署名しました。レバノンを含むすべての戦線における軍事行動の即時かつ恒久的な終結。60日以内に交渉を進めて最終合意を達成するなど14項目が明記されています。核開発やホルムズ海峡の扱いをめぐる双方の主張に隔たりがある上に、イスラエルとアメリカ共和党の新イスラエルの上院議員らが強く反発しており、最終合意の行方は不透明です。
これについてはポイントの1で取り上げようかなというふうに思います。世の中ではどっちが勝ったとか負けたとか言ってるけどね、そんな議論は私には全く興味がありません。
アメリカの AI 企業アンソロピックはクロードミュトスなどの先端 AI の提供を停止しました。トランプ政権が安全保障上の理由で外国人の利用を止めるように介入しました。一方、アメリカの調査会社はオープン AI の対話型 AIチャット GPT の月間利用者が11億人に達したと発表しました。ただ Google やアンソロピックの追い上げにより全体でのシェアは 46% と1年で13ポイント下がっています。
そしたらね、オープン AI が木曜日だったかな、要するにアップグレードしました、使いやすくなったですよとか言ってね、僕はアップグレードしたんだけど、それも含めてですね、クロードも使い始めましたし、ポイントの3のところで取り上げようかなというふうに思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会で政策金利の据え置きを決定しました。参加者の政策金利の見通しの中央値は前回3月の年内は利下げ1回から利上げ1回に転換しました。ウォーシュ審議長は記者会見で、金融政策の中核となる5つの分野にタスクフォースを設置すると述べ、FRB のコミュニケーション、バランスシートなど新たな視点で見直す意向を表明しました。
木曜日の朝忙しかったな。この FOMC の結果見ながらね、ウォーシュの記者会見見ながら、大谷が投げる試合だったんでそれを見て、あとサッカーの試合でもいい、なんかいいマッチングだったと思うね。これはポイントの2のところで取り上げようかなというふうに思います。
日銀は金融政策決定会合で政策金利の 0.75% から 1.0% への引き上げを決定しました。原油価格上昇でインフレが加速するリスクを抑えます。国債買い入れの減額は現行の計画に沿って来年1月から3月期まで四半期ごとに2000億円の減額を続け、来年4月に減額を停止して 月2兆円程度のペースで購入する方針です。
片山さんがね、断固たる措置とか言ってましたよね。でもアメリカの金利が上昇気配にあるときに断固する措置で円高を起こして長持ちするんかなと思ってますよね。打つ手がないから今週これまではね。まあでも可能性のあるのはね、日本勢がいなくなってニューヨークでちょこちょこっと介入するかもしれないけど、まああんまり効果はないでしょう。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめはアメリカとイランが戦闘終結のための覚書に署名しました。
世の中アメリカが負けたとかトランプが譲歩したとかアメリカ国内でも批判が出ているとかね、この合意に対する、これ正式にはイスラマバード合意覚書とこういうらしいんですけれども、はい、批判が多いんですよね。でも僕はね、こういう見方をしてます。この今の世界で2つの異様な国、イランも異様じゃないですか、
はい、
自国民をね、体制に反対するからといって何千人とか何万人をね、デモしていた市民を殺すというね、ありえない体制なわけですよね。その体制とトランプさん、歴代の大統領から見ればとても優秀な大統領とは言えない大統領が、それでも一応枠組みを作った覚書というね、これは評価できるなと私は思ってるんですよ。評価できるなってのはなぜそういうふうに言うかというとね、まず石油価格が100ね、一時20ドルぐらいっていたのは今70ドル台の真ん中にいるわけですよ。この二つの異様な国がね、とりあえず60日間はこういうプロセスで話し合いしましょうという枠組みを作ったということはね、それぞれの指導者が国民に対してもうこれ以上自分勝手なことはできないなというふうに判断した結果であるというふうに思うんですね。特に私がですね、モジタバさんが出した声明はですね、非常に興味深く読みました。そんなに長くないんだけど、ここで何を言ってるかというとね、彼は、I held a different view ということを言って、原則を重んじるならば、私はアメリカと妥協するということなんかは想像していなかったと違う意見を持ってたんだと言いながらも、ペゼシュキアン大統領がね、国民のためということもあって、これこういうことをアメリカとやりますから、これで合意してくださいよということを言ってきたので、私もそれに同意したと。彼に交渉する許可を与えたという言い方をしてるんですよね。で、私はね、モジタバさんの健康状態がどのくらい回復したかどうかはわからないんだけども、彼としても、アメリカと対立し続けることによって被っているイラン国民の惨状はね、インターネットも通じないわけだから、やっぱり身に応えていたんだろうと思います。で、彼自身が革命防衛隊の出身であるということを考えれば、その原則論を持っていた自分というのはむしろね、革命防衛隊に近い考え方を持っていたんだろうなというふうに思いますよね。それがディファレントビューだと、今自分がしていることとは違うビューだということを言ったわけです。だけども、このままアメリカと対立を続けることについては、イラン国民のね、負荷が大きすぎると思ったというふうに私は理解してます。はい、であるからして、じゃあ、ペゼシュキアン、60日間、しっかり原則を守ってアメリカと交渉しろと言ったということが、あの短い声明のね、ポイントです。つまり彼は、今我々が言っていたようなイラン国内でいくつかの勢力があって、それが勢力争いをしているというところから、俺はペゼシュキアンを60日間は応援するんだという立場に変わったというのが今回の声明だと思うんですよね。
はい。
これはイランの立場ははっきりしたということです。で、モジタバはね、最後の方で、これはアメリカに妥協したわけでもなくて、交渉が決裂したらイランは戦うとまで言ってるわけですよね。一方、トランプ大統領はね、初めから戦略なくね、ネタニヤフにそそのかされて始めた戦争なのでね、行き詰まることは分かっていたんだけど、その通り行き詰まりましたということですよね。 で、イランはベネズエラとは違うということだと思うんです。だから、トランプ大統領はね、国内から批判が出ることを承知した上で、さすがに言わないのはオバマの時よりもいい合意だとは言わないですよね。で、アメリカ国内では今、ごうごうとですね、非難が起きている。ただし、彼が置かれている立場を考えるとですね、やっぱり戦争状態はあと60日間とかですね、続けられる状態ではなかったというふうに言えるんだと思います。ガソリン価格は上がってるし、中間選挙は近づくし、支持率は下がるという状況の中で、国を率いるリーダーとして、このまま戦争を続けたら良くないよねという結論に達したというのが今回の出来の悪いね、暫定合意だというふうに思うんです。本当に出来悪いですよ。肝心なところを曖昧にしてね、60日間の交渉に投げてるわけですよ。イランが濃縮度を高めたウランをね、希釈する。希釈は現場でと言ってるんだけど、現場はどこだとかね。ホルムズ海峡の通行量はね、トランプさんはただと言ってるけど、覚書見れば60日間としか書いてなくて、その後はオマーンとか近隣諸国との話し合いによって、サービス料なんだそれと。取ると言ってるわけですよね、
はい、
60日間はタダになるよというところがあって、実際に石油が動き出してるわけですね。ホルムズ海峡を、ね、経由して、バンスさんは1250万バレル動いたと言ってるし、その後もですね、石油が動き始めているわけです。で、そうすると世界中の株が上がって石油価格も下がった。石油価格が下がったことは世界経済全体にとってのメリットですよね。
そうですね。
であるからして、私は経済をタームで考えるとね、やっぱり60日間の停戦ってのはでかいわけですよ。アメリカが初めてイランを攻撃したのは2月28日。その間ずっと石油価格高かったわけですね。数ヶ月高かっただけでこれだけ世界経済が混乱してるわけだから、数ヶ月間石油価格が低い状態になっただけで、世界経済は一息つけるということだと思うんですよ。いや、もちろんそれは見え見えですよ。欠陥合意だし、私はこう考えます。まあ、先週も言ったので、もう今日はあんまり言わないでおこうと思ったんだけど、長いね、紛争の歴史を抱える中東で、ある問題が最終解決されるってことはないです。中東の危機は管理するしかないというのが私の意見で、それは先週申し上げました。で、覚書ってのは何かっていうとね、
はい、
その管理のシステムを曲がりなりにも当事国2カ国で考え出したよねということなんですよ。アメリカはね、実はイスラエルを支援してたんだけど、中東の管理者でもあろうとしてたんですよね、バイデンの頃までは。でも、はっきり言って非常に出来の悪い当事者になってしまった後、事態を誰が収拾するんだというふうに、周りが心配し始めたら、今度はさすがに国民のニーズ、自分が置かれている立場からして、両国の指導者モジタバとトランプがね、当面60日間は話し合いしようよと。でね、僕はこう伺います。その間もね、スカーミッシュって言われるとね、ディレクターがね、よくわからねえつって怒るので、まあ小競り合いはね、起こりますよ。でも覚書は成立しているという枠組みの中で、小競り合いはあってもね、停戦が続く可能性が高いと私は思ってるんですよ。なぜだったら、両方の国にとって大規模な戦争を再び起こす力はないし、国民も反対してるからですよね。で、そうすると揺れるんです。もう火種はいっぱいある。まあ一番の火種はイスラエルなんだけれども、だけどもそんなことは分かっていながら、でも石油価格が一時の100ドル近いところから落ちて、世界経済はいいわけじゃないですか。危うい合意だって、それ戦闘が行わなかったら、大量の血が流れなかったら、それは平和なんですよ。長い歴史で見て非常に短く見える期間もあるんだけれど、私は今回のトランプとモジタバの暫定合意というのは、世界経済にですね、一息つく期間を与えたという意味では、よくやったと、そういう気持ちでいっぱいですよね。
次は今週のマーケットです。
円がね、161円の80銭ぐらい今朝行ってた。株はね、ニューヨークはドスンと下がったり上がったりしたんだけど、東京は上がりっぱなしというね、状況の中で、いろいろなファクターがあって、やっぱり中東情勢のなぎの枠組み、なぎってわかりますよね。海がなぎを迎えるとかいうなぎですけど、なぎのですね、枠組みが見えてきたっていうのは大きかったと思います。その中で起きたのは、石油価格が下がったと。これ73ドルって安いですよ、はっきり言って。 一時は120ドル近くまで行ったわけなのでね、それ考えたら、50ドルも下がったのかって、バレル50ドルってでかいじゃないかと。
そうですね。
で、戦争が始まる前はね、1バレル60ドル、62ドルとか、まあそこら辺うろうろしてたので、多分そこまではいかないんですよ。で、それはなぜいかないかっていうと、暫定合意が欠陥だらけだからです。大体19日に署名するって言ったのに、とっとと2つの国はですね、18日に署名しちゃったわけですね。はあ、でそれはホルズム海峡を早く通過させたいからだということなんだけれども、火種がいっぱいあることは分かっていて、例えばアメリカ国内でもね、トランプさんの合意に対してですね、なんだあれはと、妥協しすぎじゃないかという声が出てる。それはそうなんですよ。つまりイランっていう国はどういう国かというと、25年以内にイスラエルを消滅させるって言ってる国なんですよね。最近あんまり日本では報道されなくて、イラン寄りの報道が多いんで、その点見過ごしてんじゃねえかと僕は思うんだけど、でそうするとですね、イスラエル寄りの国会議員にしてみれば、トランプさんがやったことは犯罪に移るわけです。そらそうですよね、はい、だから石油価格も安心して下がってられないというのが今の状況だと思うんですよね。多分ね、インフレは粘着します。ウォーシュさんの記者会見も粘着っていうことをね言ってましたけれども、だから FRB は利下げもできなかったわけですよね。 FOMC はね、予想通りの据え置きです。予想外でも何でもなくて、僕が思ったのは声明文がものすごく短いっていうのと、ウォッシュさんの記者会見もね、パウエルさんにこれに比べてものすごく短いんですよ。ウォッシュさんはね、こういうことを言ってます。FOMC からの情報発信についても、タスクフォースを設けて検討するんだと。で、彼はね、ドットチャートっていういつもの委員のこの先における政策金利のドットを打つんですよね。例えば来年の今頃はここだろうみたいなところで打つんで、まあいい加減なもんなんですけども、でもそれを総合すると年内 0.25% の利上げはあるというふうに読めるんだけれども、
はい、
でも大内さんはそれに参加しなかったんですよね。で、それなんで参加しなかったというと、そういう情報発信は逆にマーケットのアメリカの金融政策に対する無駄な情報を与えていることに等しいというのが彼の考え方なんですよ。で、そうすると、そのタスクフォースがどのくらい時間かけて検討するかもしれないけれども、やっぱりパウエルさんの頃に比べて、アメリカの金融政策の仕方がものすごく変わる。つまりね、情報量は少なくなると思うんですよね。はい、で、それをどう読むかというのが、これからの市場周りの人たちの仕事になると。でも一つ明らかなのはね、ホルムズ海峡が本当に開放された時に、石油価格がどこまで下がるかということだと思うんです。で、日本ではね、原油調達の多様化とか言ってるけど、多様化したって、世界の石油価格は WTI 基準で決まってるわけだから、
はい、
WTI を見てればいいわけですよね。だからそういう意味では、FOMC はこれからの運営について、大きな変革を経ようとしているというのが私の見方ですよね。で、ウォッシュさんはもともと AI 社会が進めば生産性が上がって物価が下がるんだということを言ってたんだけれども、下がるところは上がってるよねと。日本もそうですよね、
はい。
日本は利上げしたけど、利上げしたって言ったって 0.75 から 1% なのでね、アメリカの 3% 台の後半に比べれば非常に低いわけじゃないですか。だから円安になってるわけだけれども、ECB が利上げしたりね、利上げモードで世界はね。だから、私は利上げモードの中で株がここまで上がったのは偉いなと。要するに世界の資金の動きが活発で、フルの AI 社会に向けてのインフラ投資が今進んでいるので、大幅な上昇になっているというふうに思うんですね。ただし、今週までですよね、中東情勢が一応型がついたということで、利食いが出やすくなっているので、冒頭でも記憶しや変えてなかった人の話、変えてた人と変えてなかった人の違い、
はい、
送り人になれなかった人と慣れた人の違い、まあいろいろあるんだけど、少しは距離が縮まるかなと。その時じゃどうするかですよね。それは株式市場に参加している人たちがみんな自分はどうするんだろうというふうに考えなきゃいけない時期で、今週なんかも見ててもね、自動車株とかね、商社株ってもう全然ね、県外ですよ、県外、はっきり言ってね、
はい、
トヨタ3000円割ることはあまりないだろうなと思ってたらもう2700円台ですよね、うん、だから要するにね、激しいんです。で、たまたまスペース X の株を間接的に持ってた日本生命が数千億円の利益が出ましたみたいなね、そういう状況になってきてるわけなので、 なんで俺にそういう幸運が訪れないだろうと思ってる人もね、多いのかもしれないけれども、それこれからもね、多分チャンスはあります。世の中変化が激しいのでね。
はい、
だからそういう視点でマーケットを見る必要があるなと。で、これからのマーケット、じゃあどこ見てたらいいのかって、やっぱり石油価格はどうなるかですよね。石油価格は敏感に中東情勢とか世界の情勢が変われば反映して動きます。やっぱりね、政治家が言う言葉よりも、マーケットがどういうレスポンスをするかというのが一番重要な手がかりになるなというふうに思いますね。
続いては、AI をめぐる攻防が激化しています。
チャット GPT のね、シェアが落ちたってのはよくわかります。なぜだったら私はですね、年間3万6千円ぐらいチャット GPT に払って使ってるんですよね。
はい。
でもね、おべっか使うんですよ。チャット GPT っておべっか使うの。ものすごく私という人間について情報を集めて、私に対する情報提供をパーソナライズしてくるんですよね。それはどういうことかっていうと、僕が、まあいろいろこういう番組もやっていてね、講演をしている人間であることは、彼はもう全部知ってるんです。それはウィキペディアに書いてあるから。だから伊藤さんのような立場の人にはこんな見方もあるんじゃないでしょうかみたいなことまで言ってくるわけですよ。それ11億人ぐらいがね、使ってるらしいんだけど、それ全部パーソナライズしてんのかよ、と思いながらね、使ってるわけですよね。で、最近ね、クロードのオーパス 4.8 を使い出したんだけどもですね、やっぱりね、キレがいいんですよ。
そうですか。
ものすごいキレがいいのね。こいつ頭いいなと思うような感じだし、おべっか使わないのね。で、もちろんジェミニは、Google で検索するとほとんどジェミニが答えているので、まあジェミニも賢いよね。それはね、勢力争い起きるんです。だから、AI といえばチャット GPT と言われたような状況になってですね、日本ではチャット GPT っていう人が多いんだと思うんだけど、私の、例えば、プログラミングなんかしている友達は、もう完全にね、クロードの 4.8、オーパス 4.8 に移行してるんですよ。で、昨日実はね、そのソフトウェアのプログラミングをしているところを、オーパス 4.8 を使ってね、見せてもらったんだけれども、まあ中身は要は、まあ要するに数式みたいなもんで、僕にはよくわからないけど、まあ反応は早いなと。で、例えばね、中東問題とか、ややこしい問題を聞いたときに、なんかね、やっぱりオーパスの方が優秀なような気がする。
そうですか。
で、オーパス 4.8 ってのは、オーパスでもいろいろなシステムがあってね、4.8 が今使える最高なんだけど、これがフェイブル5にアップグレードできないですよ、今は。フェイブル5ってのは禁止されてるので、で、どうなるのかなっていう興味が今私にはあって、で、毎日ね、クロードのアプリ開いては、オーパス 4.8 からフェイブル5にアップグレードできるかどうかね、見てるわけですよ。でも今はアプリの上の方にね、今はこれはアップグレードできませんって出てくる。だから私はね、AI の間に壮大な競争が始まっているというふうに見てるわけですよね。
はい、
だから、ミトスの5とフェイブル5について、今、使用禁止になっている状態が解除された時に何が起きるかというと、ジェミニだって、チャット GPT だって、またあえて言えばメタだって、それに対抗するような高性能の AI を出してくることは間違いないんですよ。でね、ユーザーからすると、各 AI に対してね、それぞれ年間3万とか4万っていう金払ってるわけですよ。これ整理しなきゃいかんなと思ってるけど、まだ急速な競争状態なので、どれが優秀になるかわからない。だから、まあ今の私の感触で言うと、フェイブルに移行するかもしれないオーパス 4.8 が一番優秀だなとは思ってるんだけど、やっぱりね、それぞれ得て増えてがあるんですよ。
はい。
ただね、今日面白かったのは、宣伝が入り出したらしいよね。チャット GPT にね。
コマーシャル。
コマーシャルがね。それは何かというと、僕は有料なので入ってこないんだけれども、無料で使ってる人から金取るためには、本人から取れないので、はい、コマーシャル入れて広告主からお金取ろうとしてるんだと思います。それはチャット GPT だって経営が苦しいわけだから。孫さんのところはチャット GPT に全振りしてるみたいだけども、経営はそれほど楽ではないわけですよね。だから私はアンソロピックもね、これから上場するかもしれないし、チャット GPT、オープン AI もね、上場するかもしれないという中で、AI の勢力争いは非常に強くなると。でも非常に残念なのはね、全部アメリカの会社なんですよね。 で、我々は中国の AI なんか使う気がしないので、アメリカの AI を使うんだけど、突然ね、Mythos 5と Fable 5使えませんよって言われた時の感じはね、じゃあアメリカの一部の人は使われてんのかっていう感じですよね。これは、はっきり言って、AI にソブリン色が強くなったってことですね。ソブリン色ってのはどういうことかというと、国家の影が、つまり優秀すぎるからもうアメリカの一部の人間以外使えませんよっていうのが今の Mythos 5と Fable 5の立ち位置なんですよ、ね。じゃあ日本人どうすんだと。オーパス 4.8 だけでね、我慢しとけっていうのかという状況ですよね、今はね。日立や富士通やね、NEC 何したんやんと。早くジャパニーズバージョンオブスーパー AI を作れというのがね、まあ無理かもしれないけども、願いですよね。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
この放送局は虎ノ門にあってですね、その虎ノ門と新橋、虎ノ門と渋谷を結ぶバス路線はですね、01って言うんですよね。01、飛ばす01。はい、01だから非常に古いし、だってナンバリングしていくときにね、1ってのはすごいですよ、やっぱりね。
はい、
01っていうのはコロナの前はね、ものすごい黒字路線だったらしいです。渋谷で大量の人が乗って、六本木ヒューズとかアークヒューズに人を降ろす。
はい、
同じように新橋で人を乗せて、霞ヶ関ビルとか、商船三井で人を降ろすと。で、アークヒューズ、六本木ヒューズでまた人、ものすごい多かった。そうだね。これはもう完全な赤字路線らしいです。最近何が起きたかというと、減便がすごい激しいんですよ。特にね、新橋とアークヒルズの間がすごい減便されたんです。で、渋谷へ向かう01のバスは新橋発とアークヒルズ発があって、
はい、
アークヒルズ発はなんか減ってない感じがする。
ああ、そうですか。
でも新橋発がものすごく減便されたので、山手線で新橋着いて、01に乗って例えば渋谷方面行こうとすると、バス便少ねえじゃねえかというふうに思うんですよね。でも01がそうなので、それ以降のすっごい間引きされてるんだと思うんですよね。東京でそうなので、地方は大変なことになると思うんですよね。無公共交通機関地域っていうのはものすごく増えたっていうこの前ニュースがあって、
はい、
ひたひたとね、バスの減便っていうのは東京都内でも表面化してますよという話でした。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、バスの減便でした。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業、プロパティエージェントの提供でお送りしました。
サッカーのね、ワールドカップ2026、つい見てしまう。気になる人山ほどいるんじゃないかな。チュニジアと日本との戦いは日曜日の昼なのかな。久保さんがいないとかね、遠藤が離脱したとかいろいろあるんだろうけれども、ベスト32から今度始まるんだね。優勝って言ってるわけだから、1次リーグ経てもまだ7勝しなきゃいけないって、うん、頑張ってねというふうに思ってます、はい、というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットオブリガード。